おはようございます。ただいまから令和3年第10回弥彦村次会9月定例会を開会いたします。現在の出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、7番、小熊忠さん、9番、本田高根さんを指名いたします。次に日程第二、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般、次回運営委員会が開催され、その結果について委員長からご報告をお願いいたします。本田次回運営委員長。はい。
それでは、次回運営委員会、報告をいたします。本委員会は令和3年第10回弥彦村議会括弧9月定例会の運営について協議するため下記の通り開催いたしましたので、その結果を報告いたします。1、開催日時令和3年8月24日火曜午後2時18分開会、午後2時39分閉会。2、開催場所弥彦村役場委員会室。3、出席委員小熊忠、板倉圭一、柏木文夫および議長本田高根であります。4、欠席委員なし。5、説明のため出席した者、村長副村長総務部長、総務課長。6、職務のため出席した者、議会事務局長、書記。7、協議の結果、委員長開会宣言、村長挨拶に引き続き、9月定例会の提出予定議案は、決算7件、補正予算4件、条例1件、人事1件の計13件であるとの説明が総務課長よりありました。次に議員提出予定議案について、会議規則の規則改正1件と請願1件、陳情1件であるとの説明がありました。協議の結果、規則改正については議会の議決によって定められる会議規則の改正1件を提案し、請願1件については所管の委員会に付託し、陳情については配布のみとすることにいたしました。また規則改正1件については初日に採決することにいたしました。その他に議員発議の意見書1件を最終日提案に向け、8月30日の議員懇談会で検討することにいたしました。一般質問は6名の方から通告申し出がありました。会期日程については9月3日午前10時を召集予定とし、9月17日までの15日間とすることで話し合いが行われました。なお会期日程案は配布の通りであります。8、その他、初日に議員協議会を全員協議会を開催し、理事者側より図書館建設事業の進捗状況、浄水場施設再構築事業にかかる総排水管敷設工事について説明を受けることにいたしました。会議内容は以上のとおりであります。令和3年9月3日、弥彦村議会運営委員長本田高根、弥彦村議会議長足立武雄様。
はい、ただいま 委員長から審議に対する報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。お諮りいたします。ただいま、議会運営委員長から報告のとおり、本定例会の会期は本日から9月17日までの15日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から9月17日までの15日間と決定いたしました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
おはようございます。
おはようございます。
令和3年第10回弥彦村村議会第10回定例会開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。議員の皆様におかれましては、ご多忙の折、9名全員のご出席をいただき、定例会を開催いただきますことを、心から御礼申し上げます。新潟県内の新型コロナウイルス感染症拡大により、県全域に特別警報が発令されたことは、すでに皆様のご承知のことと思います。村としても、特別警報の発令に伴い、公共施設を9月1日から16日まで休館とさせていただきました。県内の感染拡大を抑えるためには、県内全市町村が足並みを揃え、対策を実施しなければなりません。村民の皆様には、期間中ご不便、ご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。また、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮の要請もなされております。協力いただいた事業者の皆様には、協力金も支給されますので、感染拡大防止のため、ご協力をお願い申し上げたいと思います。村のワクチン予防接種につきましては、5月18日から6月12日に高齢者接種、6月25日から8月8日には64歳以下の接種、8月28日に高校生年代の接種を実施し、高齢者は約 90%、それ以外の年代の皆さんも約 80% と高い接種率でありました。今後の予定は、9月18日に高校生接種の2回目、10月には小学校6年生と中学生の接種を集団接種で行うこととしております。私は5月に村民の皆様に各家庭宛に弥彦村の感染状況をお知らせいたしました。具体的には村内の感染者数はその時点で一桁であるということをお知らせいたしました。その後、感染拡大により、三条保健所管内と発表されるのは、弥彦村民で、弥彦村にはすでに30人以上の感染者が出ているのではないかといった情報が流布されていると聞いております。これは全くの誤報であります。この場で改めて申し上げますけれども、弥彦村の感染者は、5月に村民の皆さんにお知らせしたとき、直後にお一人出られました。その後、現在まで、今日の時点までお一人も陽性感染者は出ておりません。これは村民の皆様の日頃の感染予防に関する意識と基本的対策、そして効率の接種率のおかげであると思います。現在感染拡大の中心となっているデルタ株は感染力も強く、県内含め全国では若年者もすでに多くの感染が発生しています。これから接種を予定している小中学生、これまで接種機会を逃した方も含め、ぜひ多くの村民の皆様から接種いただくよう改めて強くお願いいたします。ただし、これは今の時点ではいつ村民のどなたが陽性、感染されても全くおかしくない状態であることも事実です。で、私としては一番懸念されるのは、これは多分起きないとは思いますけど、万々が一、小中学生、あるいはそれ以下のお子さんのお持ちの方が自宅療養できない場合、村としてどうするか、行政としてどう対応するかと今考えております。
で、具体的には弥彦の入り口にある総営館、日本総合警備保障のお家の総営館ですけども、あれは自然災害時の避難所として、総合警備保障さんと利用契約、協定を結ばせていただいております。で、現在も万が一、自宅医療用ができない小さなお子様をお持ちの方がおいでになった場合は、あの総営館を使わせていただきたいと思い、現在交渉協議を進めております。基本的には了解を得ておりますので、具体的な今最後の詰めをやっているところでございます。まあ、総営館がそういうふうに使えなくてもいいようにということを願っておりますが、万が一感染者がさらに拡大して医療が逼迫して自宅療養を収められたときに、お子さんをお持ちの方の安心して療養できるような体制を構築してまいりたいと思っております。次に議会の関係であります。これまでの議会では提出議案の内容についての説明が十分でなかったとの反省から、昨年度から開会前の全協議会などで概要の説明をさせていただいておりました。しかし本定例会から、さらに今定例会から提出予定議案の事前説明を強化し、議案説明会を開催させていただいているところであります。合わせて一般質問と総括質疑並びに常任委員会の質疑内容が明確に運用されていなかったことから、私ども理事者側と議会側の認識を一つに整理することを目的に、位置づけの整理と円滑な議会運営のため日程変更をお願いしたところ、ご賛同いただき誠にありがとうございました。今後ともより良い村政並びに議会の運営を目指し、必要な改善を進めてまいりたいと考えておりますので、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。具体的には一般質問については、提出議案以外の内容についてご質問いただく場として再確認させていただきます。議案送付の前に質問通告事件が想定されておりますことから、当然のこととご理解いただけると思います。さらに総括質疑や常任委員会は議案審議および付託案件審議の場として徹底すべきものと考えております。審議審査に関する質問に絞ってお願いいたしたいと思います。また従前はかなり細かな数字の確認であるとか、用語の意味などの質問に必要な質疑時間や再質問の制限回数を費やしていただくことが多くありましたので、より具体的で細かな質問については担当する部課長が責任を持って説明する場で行う方が適切と考え、今回からその場を常任委員会を当てさせていただき、答弁者として実務を主管する部長、課長が出席させていただきたいと思います。常任委員会の詳細な審議を、審査を経た後に、なお、村の方針、村長の私や教育長の理念を質問する必要がある場合には、村長以下三役が出席する総括質疑の場で、ご質問いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、特別委員会につきましては、重要案件を一括して審議いただく場でありますので、これまで通り三役も出席いたします。質問については、常任委員会総括質疑とも、事前通告制をお願いしましたところ、ご了解いただき、感謝申し上げます。事前通告制については、正確な答弁を議員の皆様にお伝えし、施策の目的や成果を正しくご理解いただくことを目的としており、決して質問の場を制限するものではないことをご理解願いたいと思います。今回の変更により、提案議案の内容、すなわち村の政策方針をより深く、より正確にご理解いただけるものと確信しております。正確にお伝えし、ご理解いただけることで、議案に関するご質問もより深くなり、活発な審議を行うことで、村政の発展につなげることができると思うのであります。いずれにしましても、村の発展のため、 村民のために、今後とも議会の皆様と一緒になって、村政を運営していきたいと考えております。どうかご理解を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。最後に、今定例会は、令和2年度の決算を中心にご審議いただくことになります。慎重なご審議の上、ご承認を賜りますよう、お願い申し上げて、私の開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告でありますが、新型ウイルス対策での自粛要請によりまして、6月定例会以降に予定された行事のほとんどは中止および縮小、または書面決議となっております。そのため、ここで報告する内容は特にありませんでしたので、配布の資料の通りで説明は省略をさせていただきたいと思います。次に、監査委員から来月水痘検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告をいたします。次回事務局長。
はい、議長。それでは、命によりましてご報告いたします。監査委員からの報告書の写しは、お手元の議案書1ページから6ページにお示ししてあるとおりでございます。報告は以上です。
はい、次に、日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。はい、村長。
それでは6月から現在までの行政報告をさせていただきます。お手元におありと思いますけど、まず6月29日火曜日、辺見選手ほか横断幕贈呈式というのがございます。これは今年から新たに競輪選手として、新潟、競輪選手新潟、選手会に登録されて、選手で出発される方に、弥彦競輪場村としてお祝いの横断幕を差し上げるということにいたしました。で、今年は長岡造形大学の先生にお願いしまして、試験的って言いますかね、まず第一弾としてやりました。来年からもこれはぜひ続けていきたいと思っております。これを贈呈するにあたっては、全国競輪世界主協議会 JKA、 それから日本競輪選手協会からも承諾をいただいたものであります。7月、飛びまして7月27日オリパワ首長首長連合役員会とかあります。これは2020オリンピックパラリンピック全国首長連合、これほとんどの市町村が参加しているものすごい大きな団体でございます。たまたま国定市長がこの連合会の会長だったということから、弥彦村としても参加させていただきまして、監査役を仰せつかっておりまして、そのための役員会で、ここであえて申し上げたいと申し上げますのは、実はこれ、10月に、オリンピック・パラリンピックの首長連合としての役目を終えまして、新たに6年後の大阪万博の連合会として再発足するということが決まっております。そのために、弥彦村としても引き続きこれに参加してまいりたいという思っておりますので、この場で借りてご報告させていただきます。それから28日、水曜日ですけど、知事との車座と、これは報道等もされておりますが、多分弥彦村は県内で11番目の車座等で、非常に有益な、そんなに若手の方からご意見いただきました。で、一番その時私自身感じたのは、お二人の方から枝豆について、要するに枝豆を使った新しい商品、新しい料理を開発したいと思ってるけども、薄皮を剥くのが非常に大変で、労力がかかるので、あれが剥かない限りは非常に、自動的に剥いてない限りは無理だっていう話を伺いました。非常に参考になりました。多分今私自身、輸出も考えておりますけど、輸出の時は枝豆のさやのままって輸出っていうよりは、多分そうした薄皮を剥いて、冷凍した枝豆を輸出することになると思います。そっちが中心になると思います。そのために、 農業振興課長に薄皮むく機会ないかというふうに尋ねました。早速調べてくれまして、ありました。でそれを機会を今度の区政でお願いすると思いますから、試験的に導入したいというふうに考えております。それが良ければ大々的に導入するとも考えております。続きまして、8月の15日パラリンピックの再開式、これは当初弥彦山頂で、ロープウェイの山頂駅の近くでやる予定にしておりましたけど、悪天候のため神社の水郷館で実施いたしました。まあ、その時もう報道されておりますので皆さんお読みだと思いますけど、その時私申し上げましたのは、オリンピック・パラリンピックの開催はいろんな意見がありました。賛成反対ありました。ただ人類の歴史を考えますと、人類の歴史は飢餓と戦争と疫病、この3つの戦いで来た時に、これまで人類が全て負けていました。大変な死者者。ただし今回のオリンピック・パラリンピックは疫病に対して勝たなかったけど負けなかった証として、30年後50年後評価は大きく違ってくるんじゃないかというふうに思っております、ということも申し上げさせていただきます。今もその気持ちは変わっておりません。まあ、まだしばらくこの、コロナウイルスは感染続くと思いますけれども、いずれそうしたことの評価を日本は受けるんじゃないかというふうに思います。それから8月29日一般行政職第二次選考面接が終わりました。4人の方に採用いただきました。でありがたいことに弥彦村内の出身者がお二人おられました。でもう一人は新潟県の県庁の現職の職員の方で、弥彦に来年引っ越してくるんで合わせて弥彦の方に報酬したいという強い熱意を語っていただきまして、お願いすることにいたしました。もう一人お一方は、これ新潟大学の工学部の学生さんで、一般質問の中で古川議員からも質問出ておりますけれども、デジタル化の中でこれを村として行政として受けていくときに、どうしても基礎知識を持った職員が必要になります。そのために、まあ、優秀な方だったんで、ぜひ来てほしいということでこちらからお願いして来てもらうことにいたしました。まあ、4人でも来年 の4月には退職される方もおりますので、その補充分だけとなっております。まあ、場合によっては新たにもう少しの人材を採用することになるかもしれませんが、その次はまた議会の方にまたご報告させていただきます。が9番目の枝豆共同選果場の進行式、今日も報道されているとおりやりました。簡素で要するにミスを避けるために議会からは議長だけにご出席をお願いいたしました。議員の皆様には6日7日内覧会と言いますかね、夕方6時から7時に、村民の皆さんに関心のある方に見ていただきたいと思いますので、その時ぜひ見学していただければというふうに思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。次に日程第6事案第56号令和2年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第18事案第68号弥彦村固定資産評価審査委員の選任についてまでの決算認定7案件、条例1案件、補正予算4案件、人事1案件、以上13案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。はい、村長。
令和3年第10回弥彦村議会9月定例会の開会にあたり、提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第56号令和2年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定により、議案第61号令和2年度弥彦村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定までの決算6議案につきましては、地方自治法第233条の第3項の規定により、議会の認定に付するものであります。議案第62号、 令和2年度弥彦村下水道事業会計決算認定の公営企業会計決算一次案につきましては、地方公営企業法第30条の第4項の規定により、議会の認定に付するものであります。議案第63号、弥彦村村税条例の一部を改正する条例につきましては、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されたことに伴い、主要の一部改正を行うものであります。議案第64号、令和3年度弥彦村一般会計補正予算第5号につきましては、規定の歳入歳出の総額44億2437万5000円に、歳入歳出それぞれ1億5550万8000円を追加し、総額を45億7988万3000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、10巻地方交付税7407万8000円、14巻国庫支出金6022万7000円、19巻繰越金6513万円、21巻損債現4680万円、歳出の主なものといたしましては、4巻衛生費、保険衛生費1302万3000円、6巻農林水産業費、農業費2042万1000円、8巻土木費、道路橋梁費3023万6000円、13巻諸支出金、積立金7010万円、14巻予備費1139万7000円などであります。第2条の地方債の補正につきましては、国から示された発行可能額が確定したことに伴い、臨時財政対策債を減額するものであります。今回の補正は、節外対策費及び国県出資金の交付決定額に合わせた調整及び前年度の決算に合わせた精算が主なものであります。議案第65号、令和3年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8540万円に、歳入歳出それぞれ99万6000円を追加し、総額を8639万6000円とするものであります。歳入といたしましては、4巻繰越金99万6000円、歳出といたしましては、2巻後期高齢者医療広域連合納付金23万8000円、4巻予備費75万8000円であります。議案第66号、令和3年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8億8600万円に、それぞれ4166万9000円を追加し、総額を9億2766万9000円とするものであります。歳入といたしましては、7巻繰越金4166万9000円、歳出といたしましては、4巻諸支出金、償還金及び還付金利子1793万3000円、6巻予備費2373万6000円であります。議案第67号、令和3年度弥彦村経連事業特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額213億円に、歳入歳出それぞれ26億1296万3000円を追加し、総額を239億1296万3000円とするものであります。歳入の主なものといたしましては、1巻経連収入28億円、歳出の主なものといたしましては、2巻経連事業費、経連開催費26億1188万9000円なのであります。議案第68号、弥彦村固定資産評価審査委員の選任につきましては、現委員であります弥彦村大和ふもと5962番地、近山満氏の任期が9月20日をもって満了となりますことから、近山氏の再任につきまして、徴税法第423条の第3項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。議案第68号、人事案件につきましては、本日採決いただきますようお願いをいたしたいと思います。 以上で9月定例会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。お諮りいたします。ただいま提案されました13案件のうち、日程第6議案第56号令和2年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第12議案第62号令和2年度弥彦村下水道事業会計決算認定についてまでの決算認定7案件については、9月13日開催の本会議括弧決算審査で審議することとし、日程第13議案第63号弥彦村村税条例の一部を改正する条例についてから、日程第17議案第67号令和3年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第2号までの条例1案件補正予算4案件については、お手元に配布しております委員会付託表のとおり所管の委員会に付託することといたします。今回厚生産業常任委員会に付託する事案はありませんが、関連する事案もあることから連合審査会といたします。なお日程第18議案第68号弥彦村固定資産評価審査委員の任命については委員会付託を省略し本日採決いたしたいと思います。この人事案件は再任同意でありますので、討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第68号は委員会付託を省略し本日採決することに決定いたしました。議案第68号弥彦村固定資産評価審査委員に近山充さんを再任することについてご質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これより採決いたします。お諮りいたします。議案第68号について村長提案のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって議案第68号の再任については同意することに決定いたしました。次に日程第19請願第1号コロナ禍における私立高校生の学びを保障し、私立高校の教育環境整備を図るため、私学助成増額、拡充を求める意見書の採択を求める請願を議題といたします。本請願の紹介議員から趣旨説明をお願いいたします。4番、丸山博史議員。はい。
コロナ禍における私立高校生の学びを保障し、私立学校の教育環境整備を図るため、私学助成増額拡充を求める意見書の採択を求める請願でございます。今日、全国では約3割の高校生が私立高校で学んでおり、私立高校は公立高校と同様に、公教育の場として大きな役割を果たしております。令和2年度より、私立高校生への就学支援金制度が拡充され、新潟県では、授業料無償がほとんどの私立高校で実現しました。しかしながら、就学支援金制度の 対象が授業料のみに限定されているため、入学金や設備費の保護者負担は残されております。本件におきましては、国と県の学費支援を受けても公立高校に比べ学費の講師間格差は依然と大きな開きがあります。新型コロナウイルス感染症が収まる気配はなく、休業や失業などで経済的に深刻な影響を及ぼし、県民の生活を脅かしております。とりわけ私立高校の保護者にとっては学費負担が重くのしかかり、家計への圧迫が懸念されております。教育条件の公私間格差の是正も求められておりますが、とりわけ私立高校においては専任教員数が公立高校よりも少ない状況を改善する必要があります。また私立高校はそれぞれが見学の精神に基づく独自の教育を推進しており、その学校独自の教育の伝統を継承していく専任教員の存在が不可欠です。また一人一人の生徒に行き届いた教育を行うためにも専任教員の増員は欠かせません。政府並びに国会におきましても、コロナ禍において私立高校生が学費の心配をなく学校で学び続けられるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたします。私立高校生への就学支援金制度の拡充をしてください。括弧1、年収590万を超える世帯への支援金の増額。括弧2、私立高校生を含む多子世帯の所得制限の撤廃。2、私立高校入学金への新たな助成措置。3、私立高校において専任教員増が可能になるよう、経常費助成の増額。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
ただいま趣旨説明のありました請願第1号について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上で請願の趣旨説明を終わります。なお請願第1号につきましては、お手元に配布の委員会付託表のとおり、所管の総務文教常任委員会に付託することといたします。次に日程第20、発議第1号、弥彦村議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。この発議第1号については、去る8月30日に開催された議員懇談会において審議を終えておりますので、本日採決いたしたいと思います。このことについてご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって発議第1号は本日採決することに決定いたしました。お諮りいたします。発議1号について提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがいまして発議第1号は可決いたしました。以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は9月6日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。